い、うつけり千里して秋華賞は牝馬の三、
牝馬って三冠って言いました？あのクラシック桜花賞とオークスが、まあこれは牝馬二冠なんですけども、 JRA がちゃんと正式に牝馬三冠というふうに、くくったのかななんて、まあでも事実その、無敗の三冠というのは、達成したわけですからね、どうでもいいんですけど、ちなみにあの宝塚歓劇、組が5つありますけれども、各組には、トップというですね、トップスターが主役がいるんですけども、宝塚歓劇自体はそのトップという存在を認めておりません。我々ファンが勝手にあの人がトップスターだとかトップに上り詰めたねと言ってるだけなんですね。あの組の正式なあの長は組長です。組長さんなんですよ。トップとは別に、我々が勝手に呼んでるトップとは別に組長さんという方がいらっしゃいますね。はい。なんであの人トップになれずに辞めていっちゃったわねなんていうのは、これはあの我々ファンが勝手に思っていることなんですね。まあ三冠もどうなんだろう。ですからまあ来週はあの間違いなくこれ、ボバ三冠クラシックの最終戦の、菊花賞なんですけどもね。だから6枠は来ますよね、これに、ね、マジックキャッスル、フィオリキアリー、うん。フィオリキアリーってどういう馬ですかね。まあ、私は、要するに、ダブル登録の入った枠は大事にしましょうねという、そういう、大前提を掲げているわけですけれども、フィオリキアリーはこれは、ダブル登録2頭出てきたうちの1頭ですよ。で、ただし、ただのダブルじゃなくてですね、こやつは春のオークスで追加登録して出てきた馬なんですよ。わざわざ200万積んで、これ忘れちゃってますでしょ皆さんね。あ、フィオリキアリーって春のオークスで200万積んだ追加登録した馬だななんていうことはですね、もう忘却の彼方ですよ。でも私はやっぱ覚えてるんですね、そういう重要なことは。なぜなら高本義明という男にですね、厳しくその点あの教育されましたんで、こういう追加登録した馬というのは後々とんでもないことになるから覚えとけと。はい、わかりました。ですからもう初手の初手からですね、フィオリキアリがどこに入るかしか見てないんです。見てないんですよ。あ、6枠入ったか、でああだこうだ書いてますでしょ、私いろいろ文章、もうマンコが濡れてるとかですね、藤田七子はタンポン派かナプキン派とか、どうでもいいこと書いてるわけですよ。でもね、そんなもん私適当に書いてるだけなんです。ここにあらずってやつで、エンターテイメントを追求すればこそですね、そういうバカな文章も書くわけですけれども、早い話一行で済んじゃうんですね。はい、フィオリキアリの枠買ってくれって、もうそれだけ。はい、ちょっと今日あのお客さん入ってましたね、秋華賞京都競馬。あれ、スプリンターズはまだ入ってなかったですもんね、秋一発目は。先週の東京競馬と京都競馬の、あの、開催代わりから、何百人かのお客さんを入れたわけですけれども、そうしますと、6枠ちゃんとお客ありっていうですね、マジックキャッスルのキャ、フィオリキアリ、マジックのク、お客あり。ね。お客さんあるんです。それと、あともう一つ、その、私、5、6、7、8枠じゃないですか。5、6、7、8枠の組み合わせを、まあ、予想に出しましたね。あと、まあ、2枠なんですけどもね。まあ、5、6、7枠っていうのはですね、どうしてもこれ言っとかなくちゃいけない枠なんですよね。それは、ある、ジョッキーを東大にしてるんです。で、皆さんね、本当に、まあ、これ言っちゃ悪いんですけれども、自分のね、妄想を膨らませて、私に思いの丈をぶつけてきますよ、メールで。ね。でもね、それ、裏と、取れてないでしょと。うん。それ自分の、果たして妄想なのか、ちゃんとした正解なのかっていうのを、どこで判断するんですかっていう。 必ず裏というものを取らなくちゃいけないんですよ。どっかにこれちゃんと紐ついてないかなっていうのをチェックしないと、果たしてそれが正しいか正しくないかわからないでしょ。じゃないと、的中率って上がっていかないんですよ。ですから、で、私はそういう芸当ができる人間じゃありません。凡人以下ですから、自分の勝手な想像とか妄想というのは、これ当たり馬券に、たまにはそれ当たることありますよ。たまには来ますけれども、まあ、どうでしょうね。それでじゃあ馬券がプラスになるかっつったら、そういう自信はありません。まあそういうことでやった時期もありましたけれども、ダメですね。なんで自分の妄想というのはこれはいかに儚いものかと。頭のいい方はですね、バツバツそれで当ててですね、馬券収支もプラスになられてる方は、まあそれはそれでいいですけれども、私はそういう自信がないですから、ですから、一つ心に決めたもの、登録馬状況を完璧に把握しましょうねとか、ダブル登録を調べておきましょうねとか、あるいは世の中の、まあ、全体、真の構造というものを想像した上に、弾き出すというのは、まあ、これもちょっと自分の我が入ってしまいますけれどもね。そして、この、黙って1月の正月からの競馬見ていれば分かることってあるじゃないですか。それは、で、ちゃんとルールに則ってるんですよ。ジャパンカップがこういう結果だったからとか、まあ、そういうことで、暦がこういう年だからとか、そういうことなんです。それで割り出した、キーが、春から、ずーっとこれ私、大事にしております。で、スプリンターズステークスも、ああ、そういうことかなと思って、2、5、8枠という、この3つの枠を割り出したわけですね。ですから、この、秋華賞を推理するにあたっても、根底には、今年のテーマを、大前提に意識した上で、もちろんそのダブル登録もありますよ。もうフィールギアリー追加登録なんて。まあ、実際にこれが、ある違う要素から、今年の大前提、テーマと、ビッタンコ合致してたんですよ。6枠っていうのが。はい。その、もう一つの、じゃあキーって何っていうことですけれども、それは、週報をお読みになられてる方、前期の第1号からお読みになられている方には、これはまあ十分は、お分かりいただいていると思います。もう、30回以上は、その名前を私書いてますからね。書かなかったからといって忘れてるわけじゃないですよ。皆さんは忘れてるかもしれませんけれどもね。私はちゃんと覚えて、そのテーマにのっとって、冷静な判断を下してるんです。一切妄想などありませんからね。藤田奈々子がタンポン突っ込んでるのかナプキンなのかと。まあ、あるいは両方なのか。そんなものはどうでもいいんです。それは私が場を持たせるために書いてる打文です。打文。で、まあ、心ある方はわかりますでしょ？高本あいつを見て、この6枠を判断したんだなっていうふうなことを、まあ、気づいてると思うんですよ。はい。ですから、ダブル登録、フィオリキアリー、追加登録、そして、もう一人のキーマンも、その6枠に入っていた。あ、間違いないね、と。で、もうこれで来なかったらしょうがないです。結果がついてこなかったら、私が、見ていたものが、根底から違っていたと。初手から違っていたというふうに諦めて、まあ諦めるというか、また、軌道修正しなくちゃいけませんけれども、ただもう春見てるんですよ。春の結果見てるだろうと。ね、こういうことでやって、まあダービーは外れちゃったけれども、まあコントレールだろうなと思ってましたけども、あんな多少 1.4 倍の、まあ軸にするわけにいきませんからね、他のとこ行って、まあ外してしまって申し訳なかったんですけども、でも春見て、結果が出ている以上は、その通り秋予想して、しなきゃダメだろうと。それをしないと私は、読者の皆様に対しての不義理になるんですよ、これ。高本全然言ってることとやってること違うね。言ってることと、お前、春にこう書いてたろ？週報にこう書いてたろ？なのになんで6枠買わないの？ 7 枠買わないの？と。 いうふうに言われちゃったらですね、私身も蓋もありませんからね。ですから来ても来なくても自分で納得する予想しか出さないぞという、そういう決意をもう10年以上前からしてるんです。まあそれが、まあ結果がただついてきてくれただけということですね。はい。まあお客ありとか、まあそういう話も面白いですけれども、まあそういうことじゃないんですよ。まあ今週の週報にも書いておきましたんで、お読みいただければと思います。あとですね、まあこれはちょっと、10月はこれがテーマですよっていうことを書きましたね。これ妄想かどうかはわかりません。ただ、この、結果ついてきてますね。ついてきてますでしょ。ある馬がキーなんですよっていう話を私してると思うんです。で、それが、例えば、ウズマサステークスでもちゃんと馬券になるし、ウズマサステークスっていうのはね、これ、びっくりしたな、もうっていう馬が、一枠の白い帽子で、2着して、とんでもない後輩となったわけですよね。事前にこの馬、完全スルーですよ。全然わかりません。わかりません。ただし、土曜日の京都の第2レースを私は、馬場金指定したと思うんです。このレース見といてくれという意味で。で、そのレースの結果が、実にわかりやすい目で、1枠と黄色い帽子の2頭だったんですね。1-5-5だったんですね。あ、1枠1ゼッケン来やがったかと。じゃあちょっと待てよ、これびっくりしたな、もうだって、危ねえぞというふうに思ったら、案の定来ちゃってですね、ちゃんと白い帽子と黄色い帽子が、2、3着でお金になるんです。で、それだけじゃなくて、日曜日も、オクトーバーステークスで、テリトリアルの白い帽子1着の、5枠の9ゼッケンが、これも黄色い帽子人気ない方のオーケンムーンがですね、3着に来やがるんですよ、本当にですね。もう、油断も隙もありゃしないでしょ？ね。ですから、なぜ私が土曜日の京都第2レースを馬場金指定したかって、まあ、この場ではちょっと種明かしはできません。でも、実際にそうすればですね、決まり目が土日のメインレースとも高配当をもたらしてくれたというわけですよ。そして秋華賞も、まあ、決まり目ではないんですけれども、うん、まあね、こうして6枠が馬券になるっていうんであれば、やっぱり、10月のキーはこれで正しいんじゃないという、勝手に結果がついてきてくれます。これね、結果がついてくるということは当たってるってことなんですよ。私は、的を射ているという、これ証拠になるんで。ですから、あと残り、10月2週ありますけれども、引き続き、10月のテーマはこれでいきましょう。G1 のテーマは他にもっと違うものがありますよ。それは週報に書いてきましたからね、という。その2大お約束というものがあります。お約束の中で私は泳いでいるだけです。決して遊泳禁止にはいきません。柵で囲ってて、まあ、V が浮いてて、そこから外にいると人食いザメいますよとか行かないでくださいねと。でも、自分の妄想を優先してですね、そっちの方に泳いでっちゃって、上手にガブッと食われる人をですね、私何人も見てきてますから、あ、ダメなんだな。やっぱこの遊泳課のところでですね、ちゃんとライフセーバーが見張ってるところで泳がなくちゃいけないんだなっていうですね、そういう大前提があると思うんですよ。はい。まあ、当たったからこうやって気持ち悪く喋れますけどもね。中島のおっさんなんつうのはですね、まあ、週刊誌を取ったかどうかは知りませんけれども、なんだ、新越ステークスのジャンダルマ、16枠連取ってる？オクトーバーステークスのテリトリアルの単勝も取っただと？にゃろなんてね、おめでとうございます。私、人が馬券取って、妬むとかいうことは絶対しないっていうか、ないんですよ。とにかく人が当たったら自分のこと以上に嬉しいんですね。本当におめでとうございますと。なめちゃまちゃまここにいたらほっぺに注意。逆に外したらぶん殴ってるんですけどね。本当にもうなんでこんなもん外すんだこの野郎ってですね。外したら怒るんですよ。当たったら喜ぶというですね。高本君もそういう人でしたね。親父も本当にそういう人でした。まあ、外れ馬券なんか人の前で買おうものならですね、頭20発ぐらいぶん殴られるんですよ。でも当たるとですね、もう本当に喜んでくれましたね。嬉しい限りでした。あと、そうだ、なんでウズマサステークスとオクトーバーステークスが、その京都第2レースの決まり目使ったのっていう、まあ、その背景も考えておかなくちゃいけないんですけども、これはまた簡単なことででしょ？パンサラッサっていうダブル登録、ただ1頭がですね、オクトーバーステークスに出てきたわけですよ。ね。だからまあ、これを買わなくちゃいけないですよね。ただ1頭ダブル登録出てきたんですからね。 まあ人気だからどうなのなんて思いましたけれども、ただじゃあパンサラッサってどことのダブル登録だったの？これあのウズマサステークスとのダブル登録なんですよ。ですからこの馬が本人まあ馬券になったのもいいんですけれども、要するに土曜日のウズマサステークスとオクトーバーステークスは目が連動しますよっていうことも言っていたと思うんですね。まあ必ずしもそうなるとは限りませんけれども、そういう率が非常に高いですよという競馬の中にはお約束、馬券パズルにはお約束があるんです。ですから、ウズマサステークスが1枠と5枠の2、3着、1ゼッケン、ね、黄色い帽子、これは馬券になったんであれば、オクトーバーステークスもパンサラッサが走ってんだから、白い帽子と黄色い帽子を買わなくちゃいけないねという思考回路に、まあ、ならなくちゃいけなかった。まあ、石川祐希と、穴ならこいつしかいねえなと思いましたからね、穴で石川祐希と買ってくれというふうに、皆様に、ご推奨したと思うんですけれどもね。まあ、だったらめんどくせえからこれ自分にするべきだったですね。まあ、びっくりしたのはもうがですね、一応義事絶権でもうラッパ吹いた以上はですよ、もう一発をオクトーバーもこれ、買ってみろと、自分にしてみろと、どうせ週刊賞の1枠なんかこれ馬券売らせるためのね、この週刊賞で1枠は引っかかっちゃいけない枠だったと思いますね。これ絶対いらない枠ですから、これ見ればわかるでしょって感じなんですけど、まあ心ある方はわかると思いますけどね。まあどうして来なかったのかっていう話はもうこの場ではちょっとしちゃうとサービス良すぎますからね、しませんけれども、皆さんでどうか考えてくださいよ。こんな枠はもうて、こんな枠に引っかかっている人は、やっぱ競馬いつまで経ってもダメだと思いますよ。こんな、生意気言っちゃいますけどね。生意気言っちゃいますけれども、ちょっとこの1枠は、ちゃうやろ、と。で、ちゃんとメール、スーさんとか、まあ、中島ちゃんも、ウルグアイの首都はここですよっていう、なんだかビデオっていうところでしたね。30年前に走ってたんですね。で、決まり目が1、2、5枠だったそうで、1ゼッケンと2ゼッケン。ちゃんと、秋華賞の前に、新潟の新越ステークスで2ゼッケンが2着して、亀田鳩のスポンポンのカリオストロが2着して、オクトーバーで1ゼッケンのテリトリアルが1着すると。ね、東京と新潟のメイン、少なくとも京都のメイン、秋華賞が走る10分前までには、1枠の両馬ともが、東京と新潟のメインで馬券になっちゃうんだぞと。ここまで念をして、秋華賞の1枠には引っかかるなよって言ってくれたんですよ。言ってる意味わかります？わからないでこの1枠買った人はもう万死に値しますからね。まあ実際に死んでくれとは言いませんけれども、これ、競馬やんねえ方がいいだろうなというふうに心の中では思っちゃいますよね。あんたね、馬券買うそのお金があったら黙って豚さん貯金箱に入れなさいと。その方が死ぬまでにお金残せるから、溜まってるからというふうに言いたいです。ね。この一枠だけはもう本当に自信を持ってぶった切れたわけですけども。はい。まあそういうわけですね。まあ、あの人がもし白い帽子なんかを被っていたら、まあ、もちろん一枠だって言いますけどね。そういう背景もありませんでしたし、まあ何言ってかわかんないでしょうね。それと、あとですね、ヘッドラインも助かりますね。非常に助かりますよ、この、時代を象徴するというこの言い回しが出ました。女王の夢を聞け、点、美しき強さが時代を象徴する。まあ、考えてみりゃですね、聞けという言葉が出ると、これはやっぱりクラシックコンサートを聞けって。中島ちゃんも土曜日、シャドウディーバ、ディーバって歌姫って意味ですもんね。こんなディーバは、来るに決まってんだろう、この聞けという言葉が出ていたんだからという、まあ、そういう、メールを頂戴しましたけれども、あ、その通りだな。だったら、デアリングタクトですよね、タクト。この、指揮者が持ってるぼっこのことタクトって言いますわね。それと、ソフトフルート。まあ、これは、いちごなどの柔らかいフルーツのことを言うと、まあ、書いてますけれども、でも、カタカナだったら、金楽器の、笛、フルート。フルートも連想できるじゃないですか。で、なんで、コンサートに行ったらタクトもフルートもアンベーということで、あれ刺してたんですね、ソフトフルートね、3着に来た。てっきり8枠の、竹豊が乗れなくなった馬の、佐賀井流星の方が3着だったのかなと思いましたけども、まあフルート、そうかそうかと、フルートだな。これはまあ納得なんですけどね。それで、なんだ、なんか言おうとしたんだな。なんだったっけな。まあ、あと、マジックキャッスルの調教師ですね。この調教師がですね、春、うんともすんとも言わないで、まあ、アーモンドアイは来ましたけれども、 でもね、この調教師がその秋も全部来ないわけもないなというふうにまあ思いながらですね、やっぱ六枠はいくつものプラスゼロが重なったというふうに思うんですけれども、あれ何言おうとしましたっけね、私ね、もうジジイだからもう本当アルツハイマーも進んでますでしょ、ですからね、なんかやろうかなと思ったらもうど忘れして、もう二度と思い出せないというですね、超ボゲ老人なんですね。まあいつか思い出すでしょう。来週は土曜日とんでもない暦の巡りですからね、これ見逃したら残りの競馬多分外れ馬券しかつかめないでしょうから、しっかり土曜日見ておいてください。そんなわけでした。日曜日の競馬ご苦労様です。